はい、皆さんこんにちは、カシーでございます。もう11月も下旬ですよ。もうあと40日ほどで、2023年が終わるという、非常にいいですね、時間が経つのが早い。なんとか2週間に1回お届けしたいと思っているこのやってきでございますが、気がつけばもう3週間経ってるというやらなきゃって思いながら、なかなかこう着手できない自分がおりまして、非常に申し訳ないと思っておりますが、急に寒くなりましたね。あの11月の頭まではあの夏日、25度以上の夏日を迎えていて、まあ過去最高の気温ね、11月の気温としては過去最高だなんていう報道も、流れながら、急にですね、冷えるようになりまして、まあ本来こういう気候なんでしょうけどね、その11月の頭があったかすぎて、っていうのがあって、まあ急にこう寒くなりまして、本当に夏から秋を通り越して冬になったんじゃないかしらっていうことにもなりましたね。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。風邪なんかひいてませんか。僕はあの仕事でやっぱり外にいることが多いので、やっぱり朝方とかですね、夕方はこう着込むんですけど、やっぱり動いているとバタバタバタバタ動いているもんで、動いているとその分厚く着ていると暑くて、こう1枚脱ぎ2枚脱ぎってなると結局半袖になっちゃうんですよねもう見た目が寒いんじゃないかっていう、季節感全くないっていう風な状態で仕事をしておりますけど、まあまあそれでもね、汗をこうちょこっとこうかいたりするので、まあ分かっててはくれてるんでしょうけど、本当に見た目が寒い存在になってますね。というわけで、今回も参りましょう。
それゆけカッシー号
やってき。
はい、改めまして皆さんこんにちは、それっけカッシー号やってきカッシーでございます。まあ、先ほど気候の話をしたんですけどね、僕はどちらかというとこう風邪をひきやすい体質で、まあ、お腹も壊しやすい体質で、もうなんちゃいいことないんですけど、だいたいこうね、ある風邪薬の CM なんか見てますと、鼻から来る風邪、喉から来る、いろいろありますよね。僕は圧倒的に喉から来るんですよね。で、まあ喉がちょっとこう違和感あるなというか、なんかちょっと痛いなって思った時には、だいたい翌日とか、翌々日ぐらいにこう発熱をしたりするわけですよ。まあ社会人としては、そういう風になったらこう発熱しないように、対策を打って、もう前もって薬を飲んでおくとか、暖かくして寝るとかやるんですけど、風邪ひいたらひいたで、ああ風邪ひいちゃった、休もうっていう考えが、横島な考えがあったりして、わざとね、予防をしなかったりとかいうのもあるんですけど、今の仕事はそういうのが結構ね、許されないというか、まあ風邪ひいちゃうとまあまあまあ仕方ないんですけど、休まざるを得ないんですけど、休むのも結構ね、針の後ろの上に座らされるような感じがして、またみたいなことが言われるのもなんかちょっと嫌なので、まあやっぱり自分がきつくないようにするためには、もうもっとやっぱり対策をするしかないんだなというふうなことですよね。で、ツイートには、ツイートじゃないですね。ポストには、書いてたんですけど、 11月から僕が働いてる会社では完全の週休2日になりまして、今のところ僕のシフトは毎週火曜日と金曜日がお休みなんですが、それまではですね、毎週金曜日が休みっていうのと、あと隔週の火曜日が休み、なのでカーキンキンカーキンキンっていう風な感じの休みだったのが、カーキンカーキンカーキンっていう完全週休2日、まあこれだけでもですね、だいたいどれぐらいでしょう、104日がお休みなので、前の4週6休の時に比べれば26日ぐらい、まあ年間休日が増えるような形になりますね。78日休日っていうのと104日休日っていうのはやっぱりね、響きが違いますよね。まあもちろんそのホワイトな企業にお勤めの方々は120日お休みがあったり、あるいはまあ毎週日曜日と祝日がお休みだったりっていう、まあ非常にいい、休みが取れる方がいるんですけど、連休が取れたりね。だから毎週火曜日と金曜日がお休みってある以上は、有給を取らなければ連休はないということで、それはそれでちょっとね、精神的には結構きつかったりするんですけど。で、その完全週休2日になって、まあ休みの過ごし方っていうのもいろいろ考えるわけですよね。で、先ほどお話しした、各週、火曜日が休み、毎週金曜日が休みっていう4週6休の場合だと、要は、出勤の勤務数が6連勤の後に1日休み。で、2日行って1、3日行って1日休み、2日行って1日休み、6日行って1日休みっていうパターンの繰り返しなんですね。で、そうなると、6日行って1日休みのそのお休みの日に、どっか出かけようと思っても、もうくったくたで、結構ね、まあ、ちょっと遅くって言っても、朝8時ぐらいにこう起きて、朝ごはんを食べ、それで、なんかせなねと思いながら、していると、結局その、お布団の上に戻ってしまって、またそこでガーって寝ちゃうっていう感じだし。で、その、今日の休みが終わったら明日から6連勤だよっていうところのそのお休みにしても、どっか出かけようと思っても、明日以降の6連勤のために体力を温存しようという、ちょっと守りに入っちゃうわけですよね。48歳のおっさんとしてはですね。だから、そうなると、まあ、実質出ていけるのは、その、隔週の火曜日の休みしかないわけですよ。隔週の火曜日は3日働いて迎えた休みで、次の休みまで2日働けばいいだけなので、そこが一番動きやすいわけですよね。で、そういうふうな感じで、その、お休みを、だいたい2週間に1回、まあ、活動日っていうふうな感じで決めてるわけじゃないですけど、まあ、考えてやってきたのが、毎週火曜日休みになって、行くわけですね。で、そうして迎えた幸せな火曜日を何しようかなと思った時に、まあいろいろこうあったんですよ。あ、これやろうって一つにすればいいんですけど、まあわがままなんで、なんかあれもやりたい、これもやりたいっていうふうに思うわけですよね。一つは、どっかちょっと遠くに行きたいなっていうのがあったわけですよね。遠くに行きたい。遠くに行くためには、ちょっとね、ドライブしたいなと思って。いつもその自宅から会社までの通勤で、まあ、30分ぐらい車に乗りますけど、そういう短距離ではなくて、まあ、ちょっと遠くにドライブに行きたいっていうのが一つあったんですね。で、それからもう一つは、カラオケに行きたい、人からに行きたいと思って、久々に思ってたんですよね。で、もう一つ、ツイートを見ていて、 あの福岡県の一番南の都市大牟田市っていうのがあるんですけど、その大牟田市の街中をあの無人バス、まあバスって言ってもむちゃくちゃ小型ですけど、あの無人の自動車があの駅と商業施設、大学を結ぶあの試運転をやってるっていうのを見て、あ、せっかく明日休みだし乗ってみるかと思って、あの普段そういうその乗ることってあんまりないんですよね。特にその皆さんまあご存知かどうかわからないですけど、 JR 九州の場合ってお金があんまりないからかもしれませんけど、新しく電車を作るよっていうよりは、もともとあった電車を改造してあの塗装とか分けたり、あの座席をねその配置し直したりとか、そういう設備関係をあのちょっといじって、やるっていう改造パターンが非常に多いんですよね。でも僕の中ではその元々の車両の形式も改造した車両の形式も、まあ座席とかそういう設備とかは違うっていう点はあるにせよ、結局一緒やんけって思ってしまうので、いやもちろんそのエンジンとかね、そういう走行系の機械とか、そういうあたりが変わってる可能性っていうのはもう十二分にあるんですけど、もともとは一緒の電車やんけと思って、あんまりこう乗ろうっていうのがないんですけど、あの、自動運転の試運転っていうのは、これはね、なかなかその、新しいじゃないですか。そんなの、乗れるような機会ってないでしょ。で、なおかつ、これがまあ仮に実用化されたとしても、あの、今年来年の話じゃなくて、おそらく10年、20年単位の先の話になるでしょうから。まあこれはね、ちょっとこう、経験しておくのもいいかなと思ったわけですよ。ね、その3つを叶えたい。ってなった時に、ああ大牟田、うちから行ったら高速を使って1時間ぐらいですね。下道でもまあ2時間弱ぐらいで行くんじゃないでしょうかね。で、まあ1時間だし、まあ高速飛ばして1時間だから、まあまあちょっとした距離にはなるわけですよ。だから、ああじゃあ大牟田まで車でドライブして。で、そこからその自動運転の、あの試運転のバスに乗って、来りゃいいやと。人からどうする?これは、まあその、試運転のバスの状況にもよりけりなんですけど、まあもし時間が空いたら、あの、戻ってきて人から行けばいいやと思って、もうわがままなんで、三つのそのね、あの、やりたいことをやっちゃったっていうですね。だから朝9時ぐらいかな、9時過ぎに、家を出て、まあ途中コンビニで行ってお金を下ろしたので、向こうの大牟田、現地に10時40分ぐらいに着いて、で、11時発で行って、11時40分発で帰ってきて、で、12時ぐらいでしょ。で、それからドタバタまた高速で帰って、1時過ぎにはカラオケボックスで人からしてたっていうですね。そういう休みの過ごし方をしております。まあそういうね、行事関係っていうのはまあそんなうまい具合に転がってるわけではないですし、特に平日ですからね、平日ってやっぱり、あの客寄せで言ったら、まあ効果薄いじゃないですか。どうしてもお客さん呼ぶためには土日が多いですよね。だから非常にね、こう、タイミング的には難しかったりするんですけど、まあいい経験をしたなというふうな感じで、思いましたね。はい。まあそんなお休みでございます。まあ今後いろいろあちこちに出没していきたいなという、まあ行ってみたいお店とかね、食べてみたいものとか行ってみたい場所とかいうのはまだまだあるので、まあちょいちょいと 叶えながらね、充実した休みを過ごせればいいなぁなんていうふうに思います。続いてはこちらのコーナーです。今語るあの日あの時というわけで、ずっとお届けしております。まあやってきインターネットラジオやってきでは2020年の2月から2023年の1月まで3年間にわたって番組をお休みしておりましたので、その間に何が起こったかっていうのを復習しましょうという、まあ単に出来事を読み上げてるだけなんですけどね、それを、ご紹介するコーナーです。今回は2021年のラストですね、2021年の11月16日から12月31日までのあの日あの時のコーナーでございます。11月20日近畿日本鉄道近畿日本鉄道かなの特急車スナックカーのラストランが名古屋と賢島、大阪上本町と賢島で各1往復運行という、多分写真を見ていただいたら分かると思います。近鉄でスナックカーで検索していただいたらオレンジ色の特急電車が出てくると思うんですけど、その車両ですね。まあ、近鉄特急イコールこの車両っていう風な、イメージの車両です。で、ああ、もう、こういう、代表的な車両が、走らなくなったのかっていう風に思うわけですけど、正確に言えばこれの、まあね、先ほどのお話にもありましたけど、これの、改造車っていうのがまだ、走っているらしいので、まあ、車両の塗装とかは違いますけどね、まだ走っているらしいので、まあ、車両自体はまだまだ生きてるんですけどね。はい。その翌日、11月21日、俳優の吉田栄作さんと内山理奈さんが結婚発表。まあ、吉田栄作さんもね、トレンディ俳優で、内山理奈さんもね、結構可愛い演技をされる方で、なかなかお似合いじゃないかなというふうな思います。11月29日東京地方検査局特捜部は約5300万円の所得税を脱税したとして日本大学の74歳の理事長を逮捕。調べに対して容疑を否認しているまあ大学のトップが逮捕されるっていうのはね、時々たま見ますけどね。どうなんでしょうね。11月30日、立憲民主党代表選挙を執行。決選投票の結果、泉健太氏が、党代表に選出。立憲民主党、その前のね、前身の民主党時代から、結構その上層部が入れ替わり立ち替わりっていうふうなところありましたよね。鳩山さん、小沢さん、岡田さん、菅さんっていうね、その4人が、入れ替わり立ち替わりで、鳩山さんダメなら、じゃあ次はこの人だ。で、その代わり、幹事長はこの人に、要は、ローテーションじゃないですけど、やって、っていう、ぐるぐるぐるぐる回してるだけじゃねえかっていうね、そういう批判もありましたけど、まあ、泉さんが党代表になったことで、まあ、新しい、ね、立憲民主党になるのかなっていうふうな気はいたしますね。今のところは、まあ、安全な党の運営なのかなっていうふうな気はいたしますけどね。12月1日、愛子内親王が、20歳の誕生、20歳成人となる。へえ、もう20歳になったんですね。そうか。もうなんかついこの間中学校卒業したぐらいの感覚でおりましたけど、おじさんとしてはもう20歳なんですね。すごいな。12月8日実業家の前澤友作さん、あと平野陽三さんがロシアのソユース MS-20 に搭乗して打ち上げられ宇宙飛行。この時はね、前澤さんといえばお金配りおじさんっていう風にね言われておりまして、宇宙からお金配りみたいなのをね、企画もやっておりましたけれども、すごいですね。12日間滞在し、12月20日に帰還っていう。 まあお金を持っていれば普通の一般人でも宇宙旅行はできるんだよっていうふうな、まあ、前例になったんじゃないかなというふうな気はいたしますね。まあ、あの詳細は伏せますが、12月18日、俳優で歌手の神田沙也加さんが、公演先の、北海道札幌市中央区のホテル14階にある屋上スペースで倒れているのを発見され、病院に搬送されたが亡くなったという、うん、まあこれもね、まあいろいろな謎があるっちゃあるんですけど、やっぱりこう活躍しているあの俳優さん、役者さん、アーティストの方っていうの方が原因はともかく亡くなったと聞くと結構びっくりしますよね。まあ、今年に入ってもその歌手の方々がやっぱりその病気であの亡くなったっていう方が非常に多くて、そういう報道がなされるためにっていうね、あの元気だったのにっていうのは非常に思います。前から言ってるんですけど、こういうその芸能界にいる方が非常に多いじゃないですか。あの数十年前に比べると格段に多いと思うんですよね。あのまあ、役者さんたちもあの同じ人を使うっていうよりはいろんな役者さんを使うから、その分横に広がるじゃないですか。それに加えてアーティストもそうだし、アイドルっていう方々もね、やっぱりそういうわけで、だからこれからはね、そういう方々が高齢になっておじいちゃんおばあちゃんになっていくと、やっぱりそういう訃報っていうのは多く飛び込んでくるのかなっていうふうなね気はいたしますね。12月22日、オミクロン株の市中感染が大阪府で確認。これ以降過去に例のないスピードで感染が急増し、いわゆる第6波に入りましたと。コロナはあのだいぶ落ち着きつつあるんですけれども、やっぱりね、あの流行っていうのはまだまだ続いていて、最初の頃のコロナウイルスっていうのは非常に強力、一粒あたりの能力っていうのは非常に強力、その代わりかかる人が少ないというねものだったのが、それに比べると能力としてはまあそこまで強くない、だけど感染力が強くっていろんな人がかかるっていう風なあのものだったりしますよね。僕は幸いにして今のところそのコロナにかかったことはないんですけど、まあ予防接種を4回打ってはいるので、あのと信じたいんですけどね、やっぱりコロナワクチン打っていてもかかる人はかかる、型が変わればやっぱりかかるときはかかっちゃいますからね。だからまあね、それも今の2023年の世の中でもあのまだまだまだ続いてはいるので安心はできないのかなというふうな気はいたしますね。12月28日、男性アイドルグループスマップの元メンバーで歌手俳優の香取慎吾さんが一般女性との結婚を発表。ねえ、まあ喜ばしいですよね。あのまあその年齢的にはあのまあ40何歳っていうふうなタイミングではありますけど、まあ一歩一歩ね、そういうアイドルだったりアーティストさんだったり役者さんだったりが結婚っていうふうな話を聞くと、はぁってね、ちょっとこうあのほんわかしますよね。はぁ、で福岡ネタですけど、12月30日西日本鉄道が運営し、1956年に西鉄かしいか園として開園した福岡市東区の遊園地かしいか園がこの日の営業最後に閉園、65年の歴史に幕を閉じるという。幼稚園の時かな、幼稚園の時に、バスで遠足に行ったことがありますね、かしいか園。大人になってから遊びに行ったことは何回かありますね。何回かぐらいかなっていうぐらいでしたね。まあそういうふうな感じで終えた2021年でございました。で、12月といえば、まあ、2つあるんですけど、今年の漢字っていうのと、新語・流行語大賞っていうふうなのがありますね。 で、今年の漢字2021年何だったか覚えてますか？これはね、金なんですよ。金。で、当然その2021年が1年間延期した東京オリンピック・パラリンピックがあったから、まあ金メダルをたくさん取ったから、今年の漢字は金ですよっていうふうな理由なんですけど、金って実は選ばれるのって4回目なんですよね。2021年の前は、前のオリンピックが行われた2016年、リオデジャネイロオリンピックで、金メダルラッシュだったから金っていうね。で、その前は2012年、ロンドンオリンピックでのメダルラッシュだから金っていうね。もうね、なんかだんだんこう、短絡化というか、ちなみに2012年の前は、これ同じ漢字を選んじゃいけないっていう、まあ、縛りがあったのかどうなのかわかりませんけど、2000年まで遡るんですね。2000年シドニーオリンピックで、女子フルマラソン高橋尚子選手、女子柔道の田村涼子選手が金メダルを取って、それで、盛り上がったから金っていうですね。まあ、2000年の金はまあ妥当ですよ。でも2012年また金かっていうね、こともあるし、2016年の金、それからこれもこじつけじゃないかと思うんですけど、2016年、 YouTube で PPAP、 ペンパイナポーアポペンの動画が世界的に大ヒットしたピコ太郎の衣装が全身金色だったからっていう、これこじつけじゃないかって思ったり、もしますね。2021年、オリンピック・パラリンピックの金に加え、大谷翔平選手の、藤井聡太、棋士の金字塔の打ち立てとかですね、コロナウイルス感染症の流行に伴う支援金の支給とかですね、まあ、そのあたり、なんか、金にしたから、なんか、お金の問題って今年なかったっけみたいな、なんか、ね、思ったりもしなくもないんですけど、まあ、とにかく2021年の漢字は金でございます。それからですね、2021年の流行語大賞、これはですね、リアル二刀流、ショータイム、これは大谷翔平選手の関連の言葉ですね。はあ、二刀流、ね、よく使われてましたね。まあ、その他にも選ばれたもので言ったら、うっせぇわ、うっせぇ、うっせぇって、あれですね。それから、親ガチャ、ね。ジェンダー平等、人流、人の流れと書いて人流。Z 世代、黙食、今、皆さんやってますか、黙食。ね、もう、あれはもういいだろうっていうね、やったりしてますけど、ぼったくり男爵、これはまあね、オリンピック関係ですけど、そういうふうな言葉が、選ばれる中で、まあ、リアル二刀流っていうね、言葉が、流行語大賞になりました。はい。というわけで、見ていきました。2021年ですね。次回から2022年に、突入していきたいというふうに思います。はい、というわけで、今回も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。お知らせです。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリでドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することができます。番組登録や再生は無料ですので、ぜひこの期間に番組登録をよろしくお願いいたします。というわけで、今回もお届けいたしました。ここまでのお相手は私カッシーでございました。それではまた次回、いつになるか分かりませんけど、また次回お会いいたしましょう。またね。